ショッカー大野の秘密基地へようこそ。夏だ。
はい。
もうね
もうどうしました？
街がぬるいんだよ。
ああ、わかります、ね、空気が、
うん、なんか、うん、あ、まあ、暑いのはもう今それ言うまでもないけどさ、空気がぬるいでしょ、
うん、
あの室外機っていうのがね、こうあれがもうみんなどこもみんなクーラーかけるから、その室外機がさ、
ね、
もう冷蔵庫の裏みたいな感じのブーンとしたのが、でアスファルトの上をドヨーンとしてるわけでしょ、
はい、
なんか俺去年の今頃もこんな話してんな気がするんだけど
毎年夏は暑いってことですね。
そうだ、とりあえずそういう季節感だけ出そうかなと思いながら、え、8月でございます、
はい、
まあ、夏休みなので、まあ、いろいろとイベントもあるわけですよ、
ね、たくさんありますよね、
うん、まあ、これからねお盆がこう近づいてきますから、
はい、
まあ、猫のしっぽさんはなんといっても、まあ、夏コミが、
うん、そうですね、
もう大変なことになってますよ、本当にもうこう心心にあらずみたいな、もうどうするどうする、
だんだん社員さんの方は
社長大丈夫ですか、本当に
まだ笑顔、
これからまだ笑顔で、まだ笑顔で、いや、まあ、8月になり、まあ、もうあとはもう開き直りしかないみたいな
頑張るしかない、
ね、まあ、あとは我々はまあ夏ですからアニメジャパンフェスティバルが、
はい、
ございますのでね、これはちょっと今回コミケと日にちがずれてというか、コミケより1週間前になったんだね、
前ですか、
はい、8月だから8、9、10で、
はい、
ゼップ東京は8日が久しぶりに復活した、はい、アニソン女子部、うん、それで9日がスーパーヒーロースピリッツ、
うん、
はいはい、そして10日がスーパーアニソンスピリッツって感じですかね、
はい、
で翌17日がそれの名古屋公演があって、うん、
あ、はい
はい、で8月の一番最後31日が大阪公演という、うん、まあ、今年もそのねドーンと、
はい、
JF がありながら、
うん、
合間合間をですね、
うん、
スーパーヒーローショーで、ショーで埋めてきますよ、もう盆踊りに現れる特急じゃね、そう、特急じゃか仮面ライダーガイム、
いろいろな盆踊りに乗り込む、
いろいろな盆踊りに悪の軍団、
ね、
乗り込みますよ、
いい、
この会場を我々が占領した
って、私も乗っ取られてみたいです、盆踊りしてる最中に、
暑いよただですね、そう、暑い中にね、あの格好に、まあ、変身をしてですね、
そうですね、
変身をして、
そうそうそう、変身をして、
着替えるんじゃないですよ、うん、変身をしてですね、大変なことになってますけど、まあでもね、
はい、
楽しく乗り切っていきたいなと思うわけでございます、
はい、
まあ、明るく楽しく、
そうですね、
ので楽しいといえばね、はい、なったってですね、
そうなんですよ、
もうね、今日はどうしても口元がほころんでしまうんですよ、
私もです、
もうね、ここのとこねもうおじさんのゲストが続いたんでね、もうね、やっと綺麗どころが久しぶりに来てくれたんで、
おじさん
じゃあおっちゃんたちがさ、
はい、
ね、久しぶりに、もう可愛い女性が来てくれたのでもうめちゃくちゃ嬉しいんですけれどもね、
はい、
もうご紹介いたしたいと思います。本日のゲスト、美里亜紀ちゃんです。
どうも、美里亜紀です、よろしくお願いします。
いや、言われもういきなり温度が3度下がりました。ああ、もうね、
涼やかな、
今だったら俺ぬるま湯の街に出てもいいよぐらいな涼しくなりました。亜紀さん、ようこそ来ていただきました。
どうもありがとうございます。ショッカーさんラジオされてるのも前々からしてて、うん、
はい、
いつか出させていただけたら嬉しいなって思ってたので、念願で本当嬉しいです。
本当にマジマジマジマジ、
すごい、
もう最初から社交辞令かましてくれてありがとうございます。素直に受け取れやそこはみたいな、本当ありがとうございます、はい、ね、もう亜紀ちゃんとはね、
はい、
やはりその AJF 関連のイベントで、
ね、はい、
ご一緒させていただいて、
はい、
まあ、このね、透明感、
はい、
ね、もう夏にはぴったりですね、
うん、
本当にね、もう本当好きと向こうが壁の向こうが見えるもんだって、
すごいですよそれ、
本当に透明人間かよ、
本当に、はい、あの初めてこう近くで、
はいはいはい、
見て、
はい、
肌白い、
そうよ、
すごく白いですと思いました、
ね、素敵に、うん、もう白雪姫のようだものね、うん、本当に
焼けないんですよね、
え、
あの、うん、赤くなっちゃって痒くなっちゃって、
はいはいはいはい、
そうなんです、なので普段もう今の季節は、
うんうん、
日焼け止めで日傘さして、
素敵、女優さん歌手だったんで、はい、そんなですね、
はい、
亜紀ちゃんとコンサートとかではよくお会いしてるんだけど、
そうです ね、
なかなかゆっくりお話しするっていうのがね、
はい、あのステージか、うん、
はいはい、
楽屋でしか
翔太、ね、
さんとお会いしてはい、ないかもしれないですね、
はいはい、なので今日はですね、
はい、
亜紀ちゃんのいろんなことをですね、
はい、
たっぷりと、
はい、
もう聞いていきたいと思いますので、うん、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美里亜紀です。ショッカー大野の秘密基地へようこそへお邪魔しています。お二人に元気もらってます。
皆さん こんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
はい、というわけでですね、
はい、
82回目になりましたよ。
はい、そうです ね、
まあ、こちらの番組もね、この夏を爽やかにしてくれる、みさたきちゃんでございますが、
はい、
ね、本当にもう色白いよね。本当もう
大丈夫。
いや、色の白いはね、そうよ、色の白いは七なんかくすっといてですね。そうじゃなくて、なんか本当にね、はい、あのカルピスサワーみたいなね、なんで酒なんだよ。
真っ白ですね。
そうだから透明感がね、
はい、あの
アンバサとかね、
あ、濃いですね。
でしょ？
うん、
ね、
似合
う。アンバサっぽいよね。カルピスっていうよりはアンバサって感じの。ミルトンはちょっと濃い感じするから。
ミルトン
知らない？ミルトンってカルピス、
ヨーグルトみたいな。
そう、やっぱりカルピスみたいに溶かして飲むよ、 あれだったのよ。
そうなんです、
あれ結構濃い、濃い
イメージ。そうそう、だからミルトンではないんだよね。やっぱりアンバサ。そんなとってもアンバサな。いいのかよそれ。事務所大丈夫、事務所
大丈夫。
大丈夫、マネージャーニコニコ笑ってるから大丈夫ですね。はい、そんなミサタキちゃんをお迎えしてお届けしますけれども、やっぱりこう少女時代からね、生い立ちをいろいろとこの番組は聞いてるんですけども、はい、出身はどちらになりますか？
あ、埼玉県です。
お、
はい、
埼玉、
海のない埼玉です。
あ、そうだよね。
そうですね。
あ、そうだ、海ないんで、
ないですね。
はい、
日本に、はい、海のない県はいくつあるでしょう？
結構な時間をご覧聞いてる
か。分かんないです、
うん、あ、いいですね。あ、面白いな。いつものない展開をしてしまいましたけども、
ちっちり分かんないな、
うん、じゃあまず埼玉県、
はい、
ね、これないですね、
はい、
じゃあその周辺行ってみます。周辺、関東地方、
関東地方、あ、周辺だといくつかありますね、
うん、そう海のないところ、うん、まあ、埼玉がないですね、
はい
はい、
長野とか。
ああ、そうね、うん。長野県も海ないですね。うん、はい。まあ、関東だからな。もっと近いところがいいけど、埼玉入ってさ、だ栃木県、
栃木、ね、そうですね。
群馬。
そっか、群馬もそうですね。
埼玉、栃木、群馬、長野、ね、うん、今、レイダーちゃん言いました、はい。それからね、はい、山があっても山梨県。
そうだ、山梨県もないですね。はい、
で、あとはちょっと下の方に、まあ、西の方に置いていくんですけど、はい、滋賀県、岐阜県、奈良県と。
あ、ないんですか？
ないです。
あ、そうだ、滋賀は琵琶湖しかない
んです。はい、琵琶湖があるんだけども、あれ海じゃないですね、
そうですね、
海なし県。
へえ、そっか。
以上8県なんだそうですよ。
へえ、
そ
うですか。
すげえな、この番組ちょっとした地理の勉強にもなるじゃん。
なりましたね。
そうそう、
ありがとうございます。
いやいや、どうもありがとうございます。
8個しかないんですね。
そう、8県なんです。
8県しか、
はい、47都道府県のうちの8県が、はい、海のない。それ以外は全部、どっかしら海に接して、京都とかほら暑くてね、ないかななんて思って、ちゃんと端っこは日本海に、ね、面したりするんですよね。
本当に島国なんですね、うん、日本って、うん、
本当に見事に島国。そんな埼玉県から、
はい、そうです。、
ね、埼玉県のどちらですか？
埼玉の、まあ、はい、東京寄りです。
東京寄りだ。
はい、
言いたがらないな。東京寄りならいいじゃない。
東京寄りです。
東京寄りな、
はい、東京寄りです。
ね、はい、あ、じゃあ割とこう、子供の頃見てたテレビとか全くじゃ東京とかと関
係ない。同じですね。
同じだから、
そうですね、
いいですよね。
うん、
よくまあ、誰とは言えないんですけれども、はい、ね、まあ、誰とは言えないんですけど、同じ事務所の先輩のね、はい、誰とは言えない、北谷博士。
髪の毛が赤い。
ね、髪の毛が赤い。もう今北谷って言っちゃいましたね。ね、北谷博士さんとこなんかはやっぱもう、はい、何曲って言ったら2曲とかなんか、
そうそう、本当にテレビ
の
番組みたいですよね、
うん、っていう話をね、はい、してましたから、まだ埼玉だ、まあ、僕は神奈川県なので、大体やっぱ同じなんですね、
同じ感じですよね、
東京と、はい、だから子供の時からまあ同じものをやっぱり東京と見ていて、
で、ね、はい、
はい、で、じゃあお生まれになって埼玉で、じゃあずっと埼玉なんですか？
ずっと埼玉ですね。
なるほどなるほど、
はい、今も埼玉です。
あ、それでね、
はい、
あ、なるほどね。、はい、じゃあ割とも東京寄りな感じ
で。そうなんです、そうなんです。
で、じゃあそこで、じゃあ子供の時とかはどんな女の子だったんですか？
子供の時は自分が覚えてるのは、おてんばでした。
あ、本当に？
そうなんですよね。
おてんばさんで、例えばそうすると、じゃあ野原を駆け回ってる的な？
あ、そうです、そっち寄りですね。
だったら色黒いでしょうよ。
あ、あの子供の時は、 普通に焼けてましたね。
ね、
海も行ってて、あの両親が茨城なので。
あ、茨城系。
はい、そうなんです。
おお、そうなんだ。いいね、乗ってるね。
なので、うん、海にはしょっちゅう行ってたりしたし、はいはい、うん、外でよく遊んでたので、うん、あと駆け回ったりとか、はいはいはい、じゃあ壁によじ登ったりとか。
壁よじ登ったスパイダーマンか。すごいね。
登って降りたり飛び降りたりとか。
本当におてんばちゃんだったんだ。
好きでしたね。
はい、じゃあ、はい、その頃じゃあ日に焼けてたのがどんどんじゃ色が抜けてったって感じですね。
なんか大人になって不思議そう、あの日光がちょっとね、そうなんですよね、苦手になっちゃって。
ちょっといいかもしれないね。なんか最初色白で生まれたのにだんだんだんだん濃くなってしまったっていうよりはさ、
それはそうですね。
ね、それは素敵ですね。
そしたらアンバサって言われなかった。
アンバサって言われなかった
ですよ。飲み物になってた
から。そうコカ・コーラライトぐらいにな
ってた。そうかもしれない。
濃いわ。
そうですね。
それ山形幸男さんだよ、それ知らない。そうそうそう。で、どんぐりの表皮とか言われちゃう。じゃあ子供の時はそういうじゃあちょっとおてんばな子で。
おてんばでした。はい、
アニメとか見てました？
あ、見てましたね。あの11個上の兄がいて、
はいはい、約一回り違いの。
そうなんですよ、うんうんうん、はい、なんか兄にくっついて回ってたっていうのは覚えてるんですけど。
いいなお兄ちゃん。こんな可愛い妹がさ、こうね、うらやましいわ。
お兄ちゃん見ていいなじゃなくて、うん、妹がいいなってことね。
そう、いや、そうだから、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 悪いだろそんなそう、そのお兄ちゃんが羨ましいな、みたいな、あでもちょっと一回り近く離れてるとやっぱりほら、ね、いじめたりとかしないから可愛がってくれ
ました、ね、可愛がってもらいました ね兄が、彼女ができても一緒にくっついて回ってたんですね。お今大人になって思うと、はい、すごいちょっと邪魔だったんじゃないかなと思って、
そ, まあ、そうなると迷惑だったんじゃないかなと思いますけど ね
迷惑ですよね、
そこはちょっと空気読んどこうよみたいな ね
子供の時は分かんなくて、
そりゃそうだよ、
とにかくでもそのお兄ちゃんの、兄の彼女とかのに、あの原宿に連れてってもらったりとかして、はいはいはい、なんかそういう風にもしてくれてたので、
いいじゃん、理想的な、ね、ちょっとそういう、こう、これからもしかしたら姉妹になるかもしれないというのはね、
そうですね、もうそんなこともありました。でも、おいおい、今思えば申し訳なかったなと、その彼女さんに対して ね、
あ、でも連れてくれるんだからさ、嫌がってないんですよ、やっぱりね、可愛い妹だもん、やっぱそれはね、でじゃ あそういうお兄ちゃんがいて、はい、でじゃテレビとかなんかもこう
見てましたね、はいはい、兄と一緒になって見てましたね、ガンダムとかも見てましたし、 あ、はいはいはい、あと年が結構バレるかもしれないですけど、
あのピーって言いますから大丈夫、何
でも小学校の時は、あとか言っていいのかな、いやいやいや、ちびまる子ちゃんとかを見て
た、ちびまる子ちゃんずっとやってるじゃないですか、
あそか
大丈夫大丈 夫、
大丈夫、大丈夫、
逆にちびまる子って言って一番年齢がわからないとりあえずちびまる子、ドラえもん、クレヨンしんちゃんってアンパンマンって言うと、はいはい、全然見当つかないそうそう、
そう、キテレツ大百科とかエスパーマミ
ね、はい、あのぐらいか、それはあのきっと再放送とかね、
かもしれない、わかんないですけど、
あのテレビ埼玉とかよくね再放送やってるからね、
やってますね、
そうそうそう、
はい、
うん、
であとそうそう、兄がそのガンプラとか結構持ってたので、
はいはいはい、
私も一緒、あられあられちゃ
ん、うん、あられちゃんね、
大丈夫
大丈夫多分ね2代目の方じゃないかなみたいなね、
あられちゃんも好きでした ね、 ね、はい、
あそうなんだ、
あと朝、
うん、
あ学校に行く前に、
はいはい、
7時か7時半ぐらいからアニメやってて、
うん、あやってて帯でやってたよね、
はいはい、
そうね、
うん、母を訪ねて三千里、
はいはいはい、マルコ
をいつも見て、うんうんうん、泣いてから、うん、投稿してました、
学校行くおやっぱねみんなね、はい、やっぱやってるやってる、それは
あそうですか、
うん、だから、うんうん、あのきっと再放送でそういうの朝やってるのは大体再放送ですから、
はいはい
ね、だから今母を訪ねて三千里をね日曜日の名作劇場でやっててっていうと、あ結構お姉さんなんだなと思ったけどそれ朝やってたら完全にもう再放送の再放送ぐらいだから、
そっかそっかそっか、
全然大丈夫、もう今まさにテレビ埼玉とかあの辺でやってる口の TVK とかね、
はいはいはい、
そうそう、もう全然問題ないです割とアニメ好きだったんですか、
そうですね、うん、うん、すごいなんかハマったって感じではないかもしれないんですけど、はいはい、なんか広く浅くはこう見てたかもしれないですね、普通に、ね、普通に、はい、
じゃ普通だとだいたい小学校卒業して今度中学校なんかになると、
はいはい、
特にそのアニメをガッと見るとかじゃなくて、
はい、
結構クラブ活動をしたりとかね、いろいろそうやってこう活動を広げてったりとかはしなかったですか、
高校、あ、うん、高校の時は、
うん、
一応部活は、はい、英語部っていうところに所属してたんですけど、いいでも大体帰宅部みたいな感じでほとんどなく行ってなくて、はいはいはい、その頃にダンスになんか目覚めて、
は
い、ダンスをにハマって、
はい、
習いに行ってましたね、高校生の時からずっと。
ああそうなんだ、
はい、
それはね、例えばその、まあ、今は、ね、歌手をやってらっしゃいますけども、はい、そういうちょっと歌とかそういう関連でみたいな感じですかね。
そうですね、あの、うん、多分私歌は好きだったんですね、もう、うん、兄も父も母も、はいはい、まあ、歌を歌うことは好きで、別に楽器ができるとかっていう、そんな音楽一家とかではないんですけど、うん、ただ歌を歌うことがみんな好きで、
明るいね、いいね、
そんなので、うん、あの私が一番最初に、まあ、レコード、
はいはいはいはい、
レコード母に買ってもらった、うん、多分すんごい私がちっちゃい時ですけど、
はいはい、わかりますよ、
キャンディーキャンディーキャンディーの堀江光子さんの、
お、
はい、あ、それはすごい覚えてて、ちっちゃいながらに、はい、なのでそういうレコードもいっぱいあったし、まあ、カセットテープとか、
カセットテープはね、あのすごい長かったから、政権が、
そうですか、
政権とってもついこの間まで、ですね、いまだにカセットをメインで聞いてる、まあ、それはおじいちゃんおばあちゃんだったりするけどね、あの、うんうん、CD の使い方がわからないっていう、でも本当にカセットはもう本当長期政権じゃないですか。
いや、カセットには本当頼りましたね、いっぱいお世話になりましたよね、このテレビ番組の、
はい、
音をね、撮りたくて、
はいはい、
テレビの前にラジオ置いて、私もやりました、
録音したいね、
だからあの本当はこうジャックとかなんかでね、綺麗に、はい、今なら撮れるんでしょうけど、ね、あのテレビのスピーカーの前のところにこう、ね、ラジカセを置いて、
は
い、
お母さん
静かにしてねってね、でそれで撮ってる時に限ってね、ご飯よーなんて入っちゃったりしますね、で、あ、ご飯よが入っちゃったじゃねえかよって言ってると、実はご飯よは遠くからの声だから意外に入ってなくて、はい、それに対して逆切れしてる入っちゃったじゃねえかよっていう自分の声が入っちゃってるなんて経験が僕もありますけども、
はいはいはい、
アクションもあるんだ、
あります、
結構お姉さんです、
そうですね、はい、で、うんうん、そんなこんなで、まあ、歌を歌うことはずっと好きで、なんかちょっと表舞台の、うん、なんか表に出る人、うん、なんていうの、そういう、
はいはいはい、
人
前に立ちたいなと思い始めたのが中学生ぐらいですかね、
お
でも、うん、その時はなんか恥ずかしくて、その自分がそういう風になりたいみたいなことを言うのが恥ずかしくて、はい、誰にも言えなかったんですね、
はいはいはいはい、
だから一人でこっそり自分の部屋で歌練習してたりとか、家族にも言えなくて恥ずかしくて、
そうだったん
だ、はい、で友達とカラオケに行っても恥ずかしくてあんまり人前で歌えなかったんですけど、はい、でそんなこんなで、ある時勇気を振り絞って母に、な、劇団かなんか の、 あのオーディションかな、
はいはい、
をなんかどっかで私ちらっと目にして、母にこう受けたいんだけどみたいなことを言って、
はい、
でもその時はちょっと反対されて、
あ
まあね、今はすっごい応援してくれてるんですけど、
ね、はいはいはい、
で、
ね、最初は ね、
そうですね、
急に大丈夫かなとか思うし ね、
うん、 で、 すよね、うん、でもやっぱり、まあ、そんな反対されて、
はい、
まあ、どうしようかなって思いつつ、うん、でもやっぱり歌を歌うことも好きだし、はい、なんか人前に出たいなっていう気持ちはあったので、うん、まあ、コロナ禍では多分あの、うん、諦めずにいて、
うん、
夢を叶えるために何をしたらいいのかなと思って、
お、具体的に、うん、考えた考えた
歌を上手になるならどうしたらいいのかなと思って、ボイストレーニングとかっていうのはまだ知らなかったんですね、
発想としてわからないよね、それは
わからなくて、で、ま、ダンススクールっていうのはなんか見たことがあるから、はいはい、お家にあるターンページを広げて、
はいはい、
近所のダンススクール探して、
はいはい、
でそこに電話して、でそれから通うようになって、
それが高校生、
高校生ですね、はい、その頃、
うん、
私勝手に、
はい、
CD に、まあ、レコード会社とか書いてあるじ
ゃないです
か、
ありますね、
うん、レコード会社に電話してみたりとか、
お、すごい、すごいイケ
イケ
じゃないの、
でも何も分からないから、
おい、
どうしたらいいか、
いや、それが一番強いんですよ、分からないっていうのは、
でも別それで、うん、なんか普通に断られたっていうか、
はいはいはい、
まあ、はい、だったりとか、あとその流れでオーディション雑誌をよく読むようになって、オーディション 出したりとかっていうのはちょこちょこやってましたね。
やっぱりじゃあ高校生になってからぐらいからがじゃあそういう活動をこう
そうですね、
ちょこちょこする、はい、中学ぐらいはじゃあまだ漠然とこうどうな歌手になりたいとかそういう感じではなかった、なんか人前には出たいんだけどとかそういうあれはあったみたいですけど、
そうですね、
その具体的にほら歌手になりたいなとか、うん、そういうことをしてみたいな、
はい、すごい歌手にすごいなりたいっていうのは、うん、中学の時はなかったかもしれないですね。まだなかった、まだなかった。でももしかしたらあったのかもしれないんですけど、うん、抑えてたかもしれないですね。
そうか、まだね、ね、あの、はい、家族にも言えないような状況だから、
そうですね、はい、それはあるかもしれないですね。
改めてそういうダンスとか、はい、高校になっていろいろオーディションのそういうのを受けたみたいと、はい、あ、やっぱり私はそういうのになりたくそこに進んでんだな、はい、みたいなことを、まあ、はい、実感しながら、はい、どんどんと、はい、もう大爆心をしていくわけで、はい、ござんすね。
そうですね、まあ、いろいろくねくね道、
右翼を支えながらも迷いながらも、はい、で、ね、じゃあその特にこう好きなアーティストとかこういう人の曲はよく聴いてたんだなみたいなのは、
あの憧れ、うん、こういう風になりたいとか、うん、そういうわけではないんですけど、うん、はいはいはい、すごいファンだったのが、はい、米米クラブ。
おおおー、なるほど、
はい、
あららら、エブリバディサムライスシゲ
ルさん、あ、そうですね、米米クラブが大好きで、はいはいはい、ファンクラブも入ってたし、うん、ファンレターも、あの、石井達也さんに何通も送ったし、
おわおわお
本気で好きでしたからね、なんかね、
あ、いいな、いいな、
そうですね、恋してるみたいな感じでしたよね、
はいはい、石井達也さんも本当さ、ね、多彩ですもんね、
多彩ですよ、
絵も描けばね、はい、いろんなデザインもするし、
お話も面白いし、
面白いですよね僕らやっぱカール・スモーキー石井さんですよね、
そうです
ね、いわゆる、
は
い、いわゆる
ね、
はい、あのメンバーっていうのもこう小野田さんもそうだし、いろいろこう、はい、本当にバラエティに富んだ ね、
そうですね、で
兄弟がいたりとかね、こうね、はい、すごいなと思ってたんですけど、
それで、あ、うん、そう、それもあって、はい、なんかこれも米クラブのコンサートって、うん、はい、ライブっていうより、
うん、
エンターテイメントショーみたいな感じで、はいはいはい、見せてくれるので、はい、なのでそうですね、それもあってエンターテイメントっていうことに興味を持ったのかもしれないですね、うん、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
今思い出した、
うん、いいぞ、
あと1個、
うんうん、
ディズニーランド、
はいはいはい、
別に言ってもいいん
ですか、大丈夫ですよ、大丈夫
ですよ、ね、ディズニーランドに行って、うん、あの、まあ、ショーをやるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのをなんか見てて、うん、お客さんたちがこのショーを見てすっごい喜んでて、うん、すっごい素敵な笑顔をしてて、みんな、
はいはい、みんな幸せそう
だよね、
あれ見てるとね、
みんなが喜んでて、その光景を見て、うん、あっち側の人に行きたいっていうのも、はい、ありますね、
まあ、ディズニーランドでいうとこのキャストだよね、
はい、そうですね、
あ、またキャストの人たちが本当に素敵ですもんね、笑顔もいいし、
キラキラして
て、キラキラ、本当キラキラしててね、爽やかで、
そうですね、だから、そうですね、そういうのもあり、うん、あの、人が喜んでもらえるようなことをできたらいいなっていうふうに思うようになっていきましたね、うんうん、お
ー、なるほど、
はいはい、
あ、じゃあごめんごめん、クラブとディズニーランドとかね、あ、でもなんかすごく分かる分かる、うん、あるあるあるある、もうだってね、あの、コメコメのあの感じはもうそのまんまエレクトリカルパレードみたいなもんね、
そうですね、本当そうですね、う
ん、ああ、すごくね、見えてきました、だ、今だからアクシアンのいるプロダクションはまさにそんな会社じゃないですか、
そうですね、
あそこはもう派手じゃないですか、いろいろ社長からみんな
事務所自体が ね、
ね、まさにキラキラしてるじゃないですか、
はい、はい、
あ、だ、事務所もいいとこ入ったね、じゃあね、今ね、
そうですね、本当ありがたいですね、
はいはい、はい、で、まして皆さんね、アニメのシンガーの方たちが中心の ね、 ね、プロダクションですし、
みんな尊敬できる方々で、
へえ、そっか、でもディズニーランドとかで、はい、あの、そういうキャストのお姉さんなんかもやったら素敵だったかもしれないですね、
そう、オーディション一回出したことあるんです、
う
ん、でもダメだったんですけど、
そう
そうなんです、
そんな厳しいの
多分、あの、うん、私身長が高くないので、
ああ
、
そっか、
それもすごい、
でもそうすると、うん、あの、ちょっとまた違うね、
はい、
こう、ここ具合具体的に言えないですけど、
ね、そう
そう、いろいろな、
そう、
魔法の国ですから、
そうなんです
よ
ね、
そういう人の方がいい場合の、
そうですね、うん、それも、
あの、
ね、
あの、私の仕事の方には結構そういう、そういう仲間いっぱいいるんですけど、そう、だいたい浦安方面に住んでるやつ多いんですけど、結構ね、
そうなんですね、いや、羨ましかったですね、
あ、でもね、もったいない、これだけの美貌だもん、で、出なきゃ、
そうです、
出なきゃ、あ、ね、変身しちゃダメ、ね、そうそう、悪魔に魂を売っちゃダメ、悪魔じゃ、毒リンゴ食べちゃダメだよ、ね、 なんでも僕らの仲間では石原慎一さんが、ね、はい、あのキャストでね、
そうですよね、
いつはスモールワールドのお兄さんやってたってね。
そうなんですか。そうそう、
皆さんようこそ夢と魔法の国へってやってたんだよね。
そうそうそう、すごい想像つきますね。
でしょ、はい、爽やかだもん、
爽やかですよ、ね、
あの感じ、あの感じ、
はいはい、
結構ね、ああいうキャストの関係の人ってやっぱりこの業界ってやっぱ、一度は通る人たちがいて、
そうなんだ、
あのジャングルクルーズのお兄さんとかね、
ジャングルクルーズのお兄さんで声優さんになってる人結構多いですね。
本当ですか。
アルバイトしてた、
そうなんだ、これはキャストっても言っても大丈夫よね、これはね。そうそうそうそう。
あ、すごい、
皆さん忘れ物に気をつけてくださいね、はい、船長さんも15年前のお忘れ物ですみたいな。そうそう、でも楽しいです、やっぱりそういう意味では、
はい、
ついこの間なんですけれども、USJ でね、
はい、
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、ハリー・ポッターのね、あれが出たじゃないですか、できたじゃないですか、
はい、
やっぱりもうあそこまでグレードの高いなんかこう夢の国というのは、僕ら子供の時っていうのは本当にそのディズニーランド、はい、しかも東京ではなくて、はい、あの時代はまだロサンゼルスまで行かないとないみたいな、はい、やっぱりそういう時代から考えたら、日本でそういうことができていい時代だなと思ったんだけど、それのパイオニアがまさに東京ディズニーランドじゃないですか、
はい、
今までのその遊園地なんだけど、どっかねちょっと裏見るとすぐなんかおじさんが掃除してるとかさ、なんかトイレがちょっとあんまり汚いよとかね、なんかちょっと夢のとはこうかけ離れたこうギャップがあれだったんだけど、そういうのを一切排除して、本当にその来る人たちにとってはもうお客さんにとってはもう全てが夢と魔法の世界みたいな、そこにいわゆるエンターテインメントに徹した、はい、その元祖がやっぱり東京ディズニーランドだから、ね、やっぱりその今アキちゃんがねあの時見てて、でお客さんたちがみんな幸せそうだった、まさにそこなんでしょうね、はい、だから日本でそういうエンターテインメントが育つ、はい、そんな時にじゃあ、はい、まさにエンターテインメントに行きたいと美里明は思ったわけだよ。
思いましたね。そうだから今でもステージで、
はい、
ステージから見るお客さんの、ね、顔とか見るともう、泣いちゃうんですよね。
いやいやいや、でもそういう意味では夢を叶えたね。
そうですね、まさに、はい、
だってみんなそうやってこう叶えたい人はやっぱりたくさんいるけどもさ、
ね、はい、
本当に叶えられる人ってなかなか、ね、うん、まあ、もちろん人一倍努力とね、やっぱりそういうことをしたから今の自分があるんだと思うんですけれども、でもそうやってじゃあ高校時代からそういういろんな活動をして、
はいはい、
本格的にやっぱそういう道がこう開けてきたっていうのが、
ですね、はい、うんとですね、まあ言ってないこととかいろいろあるんですけど、
言える範囲で大丈夫よ。まあ逆に今日だから言っちゃえみたいなのも全然 OK ですから。
そうですね、19歳ぐらいの時に、うん、そうですね、19歳ぐらいの時に、うん、ある事務所に入ったんですね、
はいはいはい、
それは芸能事務所みたいなところの、モデル事務所みたいなところですかね、はいはいはい、
うん、
でそこで、ね、しばらく活動してたんですけど、はい、そこでちょっとなんかグループで歌ったりとか、
はい、へ、あ、ユニットみたいなやつ
だったんだ、はいはい、でもそれは1年間ぐらいだったんですけど、ってことはしてたんです、
はいはいはい、
でもそのユニットも、女性5人組で、まあ、いろいろありまして、
なかなか難しいよ ね、
そうですね、若かったし、
いやいや、みんな戸惑ってたりするから、
そうそう、若いからね、
なかなかね、
そうそうそう、
でも今ではもう仲いいんですけどね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
今でも交流があるんですね、
そうですね、メールしたりとかするんですけど、
いいね、じゃあね、
はい、もうみんなね、立派な大人になって、
そうやね、まあ、立派になったでしょうよ。
そうね、1年間ぐらいで辞めて、それと同時に事務、その事務所も辞めたんですね、で辞めてからは、しばらくアルバイト生活でしたね。
そうかそうか、
はい、でアルバイトしながら、でもやっぱり歌は好きなので、まあ、その時はもう歌を歌いたいって決まってたので、自分の中では、
自分の中では、
はい、自分の中ではね、
なるぞと、
なのでもう結構デモテープ送ってました、ね、カラオケで歌って、
はいはい、
まあ、カセットだったかな、その時。
あ、でもそういう活動するんだね、みんなね、歌手の方っていうのはね、
はいはい、撮って いろいろ送ってるけど、でもあんまりね、いい結果はなくて、だったりとか、あと知り合いの作家さんの仮歌を手伝ったりとか、あと、まあ、知り合いがやってるイベントで、深夜のまあ、クラブでイベントとかで歌わせてもらったり、
はいはいはい、
まあ、踊らせてもらったりとか、 そういう活動アルバイトをしながら地道にやってましたね。でやっていて、あもうこんなにやっててもなかなか、ね、あの、
まあ、夢にはそんなこともあるよね、ね、
夢にはつながらないのかなとか思って、まあ、でもやっぱり歌うことは好きなので、うん、このまま歌い続けれればいいやってちょっと思い始めた頃に、はいはい、今の、まあ、ランティス、はいはいはい、あのレコード会社のプロデューサーさんと出会ったんですよね。
なんかすごい出会うべくして出会えたね、そこでね。
そうなんだから、はい、あのもう本当いつ何が起こるかわからないなっていうのはありましたね。
そうだよね。
でそのちょうどちょっとあれなんですけど、はい、ランティスさんと出会う1年ぐらい前に父が亡くなったんですね、
うん、
そうなんだ、そうなんです、はいはい、であの父はすごい私のことを応援してくれてて、
う
ん、
そうだよな、
あの結構自慢したがり屋で、あ
それは自慢のすべきでしょうよそれはね、お父さんの気持ち分かるよ、大体俺ら多分そのぐらいのね、あれ分かるよ、うん、
そうなので、うん、きっと父がこういう風にな道に進ませてくれたのかなってすごい思いました。
はい、そうやって思える娘だからいいんだよなあ、そうでしたか、はい、でもそこでじゃあ、まあ 井上さんとか言っちゃいましたけど、はい、プロデューサーとね、はい、まあ、出会いました。ただまあ、はい、そこにまたその延長上にね、今度は影山さんとかそういった方たちもいたり、はい、うん、まあ、でも今の事務所があるわけですけれども、はい、でもじゃ あその辺でね、実はその辺のメールでちょっといろいろ質問も来てるんで、じゃあちょっとコマーシャルの後にですね、はい、その辺ちょっとご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
三里亜紀です。ショッカー大野の秘密基地へようこそへお邪魔してます。9月3日にベストアルバムギフトがリリースされます。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
やっぱりね、人は出会うべくして出会うんだね。そして、まあ、出会いといえば、まあ、この番組もですね、はいはい、まあ、いろんな方が聞いてくださって、はい、ある意味ここでこうアキちゃんとリスナーの出会いが今ここであれかなと思うんですけど、ちょっとメールを質問が来ておりますので、はい、いろいろとお願いします。
は
い、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。
お、埼玉県人、
はい、ね、あ、埼玉県宇宙戦艦ヤマト2199の美しい星を知る者よの曲がすごく大好きです。ヤマトのエンディングテーマを歌うことはすごいことだと思うのですが、どういった経緯で美里さんがこの曲を歌われることになったんでしょうか。マル秘エピソードを教えていただけませんでしょうか。そして歌うときに工夫されていることなどはありますか、と。
おお、そうだ、やっぱりね、アキちゃんというとね、うん、昨年ねあれだったんですけども、はい、
そうですね、どういうふうにして歌うことになったか。
そうですね、ヤマトの
経緯は、まあ、言える範囲で感じますよそんなね、あれですけど、
ランティスさんから、うん、お話が
でもね、そこにちゃんと、はい、美里亜紀ちゃんで行きたいっていうね、だって歌手の方とか、まあ、そういう感じ
で、ね、
たくさんいるわけじゃないですか、はい、でましてや宇宙戦艦ヤマトでさ、
はい、
もうね、
もう
キングオブアニメじゃないですか、
は
い、ね、
みんなが知ってるアニメ
ですよね。誰もが知ってる、それがまた、ね、時を超えて、はい、今のクオリティでやるアニメで、しかも映画とテレビとっていういろんな展開の中で、はい、で実際にその昔ヤマトを見ていた世代、はい、まあ、僕、まあ、ぶっちゃけ僕らの世代なんですけれども、はい、その総監督のね、伊豆口さんなんていうのも僕らのちょうど先輩で、一緒にもう若い頃とかから知ってる人なんだけど、でやっぱりこの人が監督になって、はい、それで一番のそのヤマトに愛を持ってる人が作ってる、はいはい、だからもう見る人も誰も文句言わねえだろこれならっていうような、そのヤマトのエンディングですよ、はい、昔ならもう伊佐夫さんの真っ赤なスカーフじゃないですか。
そうですよね、
そこの位置に来る、そこに美里亜紀の歌ドン爽やかに来たみたいなね、
うん、
これはね、まあ、プレッシャーもあったとは思いますけれども、
恐縮でした。あの、うん、でも最初は、はい、あのソナンティスの、あの、うん、松村さんって、
うん、まっちゃんね
あの方からメールが来て、はい、メールで教えてくれて、はい、決まったよって、もうその時のはしゃぎっぷりは覚えてるんですけど今でも、はいはいはい、で、あ、もう早速どうしようと思って、うん、 とりあえずまず旧作アニメを全部見ましたね、やっぱり、まあ、大和なので、うん、本当愛のあるファンの方が深く、うん、深く愛のあるファンの方が、
うん、これ以上ないぐらい深いもんね、みんな
深いですね、なのでがたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、そこでちょっと自分はね、あの気軽にはもう歌えないと思って、うん、なんかそうですね、ちょっとでも少しでも、うん、あの近づきたいなと思って、はい、まあ、近づけてないと思うんですけども、いやいや、そういう方々、うん、ファンの方々に近づきたいなっていう気持ちもあり、はい、そうアニメを見て、はいはい、挑みました。
お、
はい、ね、そうですね、歌う歌うとき気をつけてること、は
い、工夫していること、
そうですね、
イメージの中にスターシャーを思ってるとか、森行を思ってるとかみたいなさ、
ですね、うん、どういう、まあ、もちろんストーリーですね、うん、大和クーロンの人たちの、うん、みんな、ね、地球に家族だったりとか、はい、残して、
う
ん、こう旅立っていくわけですけど、
ね、
うん、とか、まあ、そういう、ま、もう本当人間ドラマがたくさんあるようなことも思い浮かべながら歌いました、うんうん、はい、
特にまた今回のこの、ね、シリーズとも非常にリアルにね、
そうですね、
だからその、まあ、結構アニメとかって、まあ、もちろん SF、ね、のまた、まあ、サイエンスフィクションだから、はい、まあ、こうはしょるところも本来はあって、はい、で割とこう突っ込みたがるやつがいたりとかね、はい、こうあれなんだけど、はい、本当の今回のこの2199 の, このシリーズというのはね、はい、本当にその昔そうこういうシーン見たかったんだよなとか、こういうところ、あ、そういう解釈があるかみたいなところとか、うん、はい、やっぱりこう熟知しているファンであった方たちが作ってるから、うん、そこをちゃんとこう、ね、かゆいところに手が届くような、はいはいはい、ね、だからよりみんなまたこう感情移入できて、
うん、そうですね、
ね、だからその最初に映画を見に行った時に、はい、あの親父たちがみんな見に来てみんなおいおい泣いてるっていうね、
はいはい、もうみんな話すってて、
ね、うん、だからまあこう作り手の方にとってみればしてやったりだとは思うんだけれども、いやでも本当そういう作品をやっぱり二十何年経って、もう30年経って、はい、こう大和がねこう復活して、はい、そういうだからおじさんたちの思いとかそういう時になんだよこれで最後にエンディングでえってならなっちゃって困る、うん、でもそこに美里亜紀ちゃんのね、うん、歌声がきちんとこれハマってくる。だから去年ご一緒した時に、はい、あの歌っていただいて、で時にね、なんか僕自身も、はい、そのあ大和の歌をね、はい、ご紹介曲紹介ができるっていうのはやはりその、まあ、司会者という仕事をしている中では、はい、やはりこう感動でしたね、
はい。
すごく嬉しかったですね。
はい、うん、そうましてあの佐々木勲さんも、
はい、音帯とね。そうですよ、
本当に、うん、なんか夢見てるみたいな、
いやいやいや現実だよ。
本当ですよね、
だって佐々木勲美里亜紀でね、
オープニング
で信じられないですよね、本当に、ね、いや本当にしっかり歌わないといけないなっていう、うん、あの思いはありましたね、
はい、
はい
はいはい、そういうわけで、ね、歌いました、ね、
はい、
はい、まだまだあるんでちょっと、はい、今日多いんですいません、
はい、ありがとうございます、
は
い、
次のメールです、はい、
ラジオネームミスター K2 さんです、
はい、
ショッカーさん、貝原さん、美里さん、こんにちは、
こんにちは、
美里さんのツイッターやブログを見ますと、うん、時々寝ている時に見た夢の話が出てきます、
はい、
内容が楽しそうなものが多いのですが、もしも楽しい夢を見るコツなどをご存知でしたら教えてください。
まあよく一富士二鷹三なすびなんて、まあ、初夢をね、で、うん、で例えばそういうのいい夢を見たい時どうするかおまじないじゃないけど、
コツはないですね。
割とでも夢を見る方ですか。
見てますね、
うん、なんかで今ね彼のメールを見ると結構いい夢見てるみたいだっちゅう、
あでも、うん、あまあいい夢っちゃいい夢なのかな、面白い夢なのかな、うん、あのステージに立って、はい、まあとある曲を歌おうと思うんですけど、うん、違う曲のイントロが流れたりとか、なんかそういった類のものが多い
ですね。ドキドキじゃないですか。まあ、下手すぎてちょっとブワッと起きて寝汗かいてますって感じ。
そうですね、そういうのが多いですね。
ああ、いい夢じゃねえじゃないですか。
大変な夢です、
はい、結構ちょっと寝てまでさこう勘弁してよじゃない。 いやなんかいい夢いっぱい見てるっていうか、なんか別にあの変な葉っぱとか大丈夫ですね。
大丈夫、大丈夫、大丈夫だと思います。
もうやめてください、規制厳しいですから、特に今ねっていうね。あ、そう、でもなんだろう、あの寝る時って、はい、やっぱりその寝る前の瞬間のなんかこう精神状態なんてのもあるから、はい、こう気持ちよくなんか、ね、よし今日これで安心して眠れるなと思うと、はい、割とこう穏やかな眠りにつけるかなっていうじゃないのかな
って、ね、ずっと入ればいいってこと
ね、
ライブ前になると、はいはいはい、あのライブで、まあ、ステージの話ばっかなんですけど、
はい、いやいやいや、もう歌手だもの、そう、いいです聞かせてよ。
お客さんが誰もいないとか、
ああ、
それ見たりしますね、舞台の前とか、ね、あ、ちょっと開いたら、
誰もいない、どんちょう開いたら誰もいないみたいな、
そうそう、バータリーやってないのに本番になるとか、
あ、
そういう、
ね、分かる分かる分かります、
あみたいな、
分かります、あと歌詞が全部忘れちゃって、
はい、飛んじゃうみたいな、
何も歌えないとか、そういうのありますね。
そうか、そういう、あ、恐怖心みたいなものっていうのは、
そうかもしれないですね。
それはあるかもしれないですね。
気にしてることがやっぱり出るのかなと思う、うん、
何かちょっと気になってることとか、はい、あのちょっとあれをやり残したなとか、
はいはい、
あ、これやんなきゃとかなんて思ってると、それは必ず夢出ますね。
その日にテレビで見て、うん、あのあ、テレビに出てるタレントさんが夢に出てきたりとか、
あるあるある、そういうの
は
ね、ありますね、楽しいんだけど、
はいはい、
だから寝る間際だから僕絶対変なもの見ないようにしてるんですよ。あの
映画とか
ホラーものとか、
あ、怖いですね。
でだから夜とか、あの考えるドラマとかね、はい、推理もんとかね、はい、もう絶対見ないのね。で、まあ、DVD とかで結構貯めてて、あのハードディスクとかにいろいろ見てない番組とかあるじゃないですか、はい、夜寝る前とかは、うん、もう一番どうでもいいバラエティ、もうただバカ笑いできるようなものを見て、はいはいはい、それで寝るみたいな、はい、でそれで見ようかななんて思うと、テレビであの CM かなんかでホラーの映画やるなよ今みたいな。
本当夜はちょっと、ね、
ね、眠れねえだろよみたいなあるけど、ね、あ、だからやっぱりだから気にしないでこう安心して眠るとなんかいい、
こう、そうかもしれないですね。
あとなんか夢って、ね、その自分が抱えてるストレスを消化するために夢を見るっていうこともあるって言ってたので、うん、悪い夢が一概に悪いわけではないって、
悪いこともないんだ、
うん、なんか自分の気持ちの整理をなんか脳みそが夢の中でしている
って、う
ん
う
ん、
あ、そう、あ、それはいいこと聞いた。それちょっと、うん、夜中ちょっと悪い夢見てハッてなっても、うん、あ、そう思うように
何かあったんだなって、しよう、処理したんだなみたいな、
うん、ああ、
ね、よかった、いいこと聞いた。
あ、そうしよう。あ、これからじゃますますいい夢見ていただきた
い、はい、ありがとうございます、
ね、はい、まだまだありますよ、
はい、はいはい、ですね、ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレイナさん、いい、
あ、すみません、うちの番組、あの、ショッカー軍団
って
話
そっかそっか、
すみません、すみませんね。
そして、アキさん、
はい、
10周年おめでとうございます。
よーよーよーよーよー、あらま、
ありがとうございます。
そうですね、10周年。そうですか、今年はね、はい、うん。
自分もアルバムの投票を行わせていただきました。
ありがとうございます。
いい曲、好きな曲が多いので悩みましたが、その分だけ投票した曲に思い入れが深くなりました。うん、どういうチョイスになったのか、リリースがすごく楽しみです。と、
おー、はい、ということなんですけども、
ベストアルバムが9月3日にリリースされるんですけども、
もう来月ですね、はいはいはい、
そのベストアルバムが2枚組になってて、うん、そのアルバムに入れる収録曲をファンの方からリクエストを募ってたんです
けど、はい、
でそれを、うん、多分それにリクエストしてくださったんですね。
あの、この番組でもあの CM を流させていただいて、はい、そうですね、はい、秋さんがねメッセージをいただいて、
うん、はい、
ちゃんと CM で、
ありがとうございます、
すごい、もうね、ショッカーさんとか言ってね、語りかけていただいて、うん、あれちょっと登録僕個人的にもらおうと思ってたんですけどね、本当は ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
で、
う
ん、だからそれを聞いて、まあ、やってくれた人も何人か ねいるんではないかと思うんですけれども、
はい、私も投票しました、
はい、
曲、
あ、本当ですか、
はい、
嬉しいです、
これ絶対っていう、
入ってるから、
最後の旅っていう歌が大好きで、もうそれを、
ね、おじいですよね、
そのエンディングで初めて聞いた時から、はい、あ、これはなんていい曲だと思って、
う
ん、
あ、そうか、おじいつながりだ、ここは。
そうなんです ね、
ね、はい、
スパロボ、
ね、あの同窓会のおじいじゃなくてね、はい、
おじオリジナルジェネレーション、
ジェネレーション、はいはいはい、
はい、
社員王女だからね、
そうなんです、私が初めてアニメでレギュラーをいただいたアニメがスパロボ で、
うん、
で私後半から出ることが多かったんですよ、なのであの後期エンディングを三田さんが最初のシリーズの時、はい、ディバイン王子の時に歌われていて、
はいはい、
私も後期からの参戦だったので、うん、それで初めて聞いて、うん、なんかすごく好きにな
って、なんかいいご縁だったんじゃん、この今回のこのキャスティングってのは、
とても会いたかったです、
あら ちょっとちょっと
嬉しい
よかったな、まさに同窓会、OG同士の
OG できてすごい嬉しいです。
うまくできてんな、おおろろろろろ、つながりだよな、ちゃんと人と人とはつながるんです、こうして ね、
思いますね。
だからこの人に会いたいなとか、はいはい、この人とお話ししてみたいなって思ってると叶う、はい、
うん、
うん、本当僕らこの仕事を こういうお仕事させてもらうとね、本当つくづくそう思いますね。だからもうそれが、まあね、すぐ1年でとかね2年でっていう場合もあれなんだけど、うん、まあ、10年20年かかる人もいるけど、はい、でもねやっぱり長いこと人間やってますとね、あ、この人に会えたとか、特に自分が子供の時見てた方とかね、はいはい、なんかそういう方となんかご一緒させていただいたりするのっていうのは、はい、時々ね、はい、あっとか思うことがあるんだ、まあ、そういう意味では水木一郎兄貴もそうだし、まあ、堀江光子さんなんか僕は高校の時ずっと大好きだった歌手の、はい、もうアイドルですから僕にとっては、はい、なんで一緒に今仕事できてるのみたいな、でちょっとそんな時にね こっそり自分を褒めてあげる時あるんだけどみたいな。
まあでも AJF ってもう本当夢、はい、夢の
そうだよね、
イベントですよね。
佐々木久夫さんを筆頭にね、はい、もうマニキュアもみんないろんな方たちが、はい、あの歌を歌ってたから、ね、この歌を歌ってたっていう、そういうアーティストがね、
誰もがもう聞いたことある、うん、見たことあるアニメの、
はい、歌を歌ってます、ね、一度に集まってることがまたすごいです
よね。すごいよね。そこに今度は大和でさ、うん、佐々木久夫さんとそして美里亜紀ちゃんですよ、
うん、いやもうなんかね、本当神様ありがとうって感じです
、ね、まさに、はい、よく兄貴やみっちが言う、同じ時代に生まれて ねよかったねみたいな、はい、本当になんかこの時代に生まれて同じようにこうアニソンとかヒーローソングとかを楽しめるっていう、はい、でまた懐かしいね、で今度新しい歌こんなに素敵だね、でまた今のレイナちゃんとね、アキちゃんみたいにこう一緒に番組をやってて、はい、そしてここのね、ここでまた会えるっていう、
はい、すごいなんか運命ね的な、
あ、いいな、そうかそうかそうか、いや、もちろん社員王女は知ってるし、うん、おうち歌ってるも、ね、うん、知ってるけど一緒だったんだってね、はい、あ、そうか、なんかちょっと素敵な発見を今日は、は
い、嬉しいです、
ね、うん、じゃあ帰りみんなでパッと行きましょう、パッとみたいなすぐパッと行っちゃいましたね、ですけども、じゃあ10周年ということで、はい、あら早いね、
早いです、あっという間ですね、本当あっという間ですね、もうしっかりしないといけないなって思います、
ね、いや大丈夫大丈夫大丈夫全然しっかりしてなくても今年34年目ってやつもいるから俺だよ、
すごい
ですよね、中途半端、ごめんね、中途半端で34年34って、
いや来年後じゃないですか、
来年35年
だ、34年ってどうですか、う
ん、早い
早いですか、
あっという間です、
本当ですか、
うん、あのね、特に20年過ぎたなんて、あ、まあ、10年ってそうかな、はい、10年ってやっぱ一昔って言いますけど、うん、はい、なんかその辺からこうどんどん早くなってくる感じ、だから10年経って次の20年の時はなんか15年目ぐらいな感じ、
あ、うん、
でも30年たらなんかもう、え、ついこの間20年やったじゃんみたいな感じだったですね、はい、
いやすごいですよね、
あの過ぎちゃうと早いですね、あっという間で、まあ、全然そんな先の話だなと思ってたんですけど、はい、うん、だからよく兄貴たちがね、はい、30周年だったとか、ね、うん、みっちが35年だよと40年だよなんてこう聞いてたけども、はい、あ、もうすぐじゃんみたいななるとね、うん、で、まあ、もちろん歌手の方みたいにちゃんとそういうこうデビューしてそういうアルバムを出したりで番組の主題歌をやったりとかそういうこうね、方のまた、ね、10年とかっていう中身の声10年じゃなくてもういろんな あれはやったりこれやったりってただ長いだけ古いだけのね30年だから
さ、いやいやいや、
なんとなくなんとなく漂いながらの30年だから、
いやいやいや、マスターのそのなんかもう引き出しの広さとやってることの幅がすごすぎて、
誰が太いってあ違う誰が幅が横幅何が横幅だこの山違うか違うか、ありがとうございます、
ショッカーさんの中にも、うん、なんかもうショッカーさんの中が宇宙みたいな感じ、
う
ん、
あ
うるせえだろうなこの宇宙もうあちょっとキャイキャイキャイキャイって言ってるみたいな、
なんかその広くてなんかもういろんな、ああ、いろんなものが詰まってるっていうか、なんか、うん、
あの世の中にいらないものばっかりが詰まってるんですよね、
いやいや
あのなくても人類皆さん生きていけますっていうようなものがなんかいっぱい詰まっちゃってるようなね、
聞くととても楽しいお話がポポポポってすごい速さで出てくるのはいつもびっくりします、
そうですよ ね、
あね、ごめんもうちょっとゆっくりしたいんだけどね、びっくりすると忘れちゃうんだよね勢いで出さないと、ね、引き出しの開き方がこうね
ちょ
っとそうバンと開いてバーッと出さないと、ね、ゆっくり開けてるとね途中で詰まっちゃったりするんだよ、
多分お量がいっぱいあるからそう うですよね。
フロッピーがね、フロッピーがフロッピーっていうところがもう古いだろうみたいな。
すごいなって本当にいつも思います。
いやいや、でもやっぱり、まあ、10周年ってやっぱり一つの、ね、区切りですけども、うんうん、でもそういう形でこうアルバムが出るなんていうのは、はい、歌手としてはもうすごいことですよね。
いや、そうです ね、
ね、なかなか歌手の方も特に、はい、若い子でね、はい、女の子で、うん、例えばアイドルやってましたとか、はい、そういうような形でやってると10年後にいるかどうかっていうのがさ、まあ、
そんなの保証もないし、ね、
うん、やっぱりね、その継続は力でね、はい、まずそこで10年やってきてるっていうことが、うん、まずあきちゃんすごいと思いますよ。
本当に周りの方々のおかげで本当にありがたいなって思いますね、うん、やっぱそれも今の自分がいるのもやっぱ出会いが重なってだと思うし、うん、本当にいい作品にも巡り合わせてもらってるし、うんうん、本当出会いですね。
ああ、そう、出会い
ね、出会いで、はい、
でもやっぱその出会える、ね、まあ、よく運も才能のうちって言うけどさ、でもやっぱりその会った時に出会うチャンスは誰だってあると思うんですよね、
はい、
その時にやっぱり美里亜紀ちゃんと出会った人が、うん、あ、美里亜紀ちゃんと一緒に仕事をしたいなとか、ね、ね、うん、あ、これは亜紀ちゃんに歌ってほしいなとか、うん、やっぱりそうやって相手にやっぱ思わせるっていうことはもちろんその亜紀ちゃんが素敵だから、うん、やっぱりそういうことじゃないですか、うんうん、そこで、あ、別に誰でもいいんだけどさっていうことだったらね、うん、そうはならないと思うんですよ、うん、でもちろん今いろんなアイドルとかいろんな形の女性歌手の、まあ、女性歌手の方が今すごい多いですよ ね、
すね、
見てると、はい、やっぱり10代の頃からいろいろ見てると、うん、まあ、アイドルとかそういう感じで見てもそうだし、ゲーム歌ってる子なんかもそうだし、うん、見ると、うん、でもじゃあ僕らもこうやって何年か経ってきて、まあ、30何年見てきて、あの時、あ、そういう子もいたよな、こういう子もいたよなっていうのはなんとなくこうあるけども、あ、やっぱり今いないよとか、あ、いないな、でまずその10年も持つ子なんてほとんどいないですよね。
うん、10年、
そういう意味ではすごい厳しい、まあ、そう言ってみちゃえば厳しい世界かもしれないけども、
はい、そうですね、
でもそういった中できちんと自分のこう曲をね、
う
ん、増やしていって、
う
ん、
で、 ね、
うん、でもちろんそういった中にヤマトみたいな、
はい、
もう誰もが知る、うん、そういう代表曲みたいなものはちゃんと重なっていく、うん、でこれはやはりこれからも残っていくものだし、
はい、
だからそれがやっぱりすごいなと思いますね、
う
ん、
いや本当にありがたく、うん、でなので今回その2枚組のアルバムということで、
はい、うん、
その2枚組だけど、うん、だいたい30曲ぐらい、
はいはい
はい、入るんですけど、もう選ぶのが大変だし、そのみんなリクエストしてくれて、うん、みんなの思いもたくさんあるし、
うん、あるんですよ、ね、
そうなんですよね、そうそう、なんか選ぶの結構つらいなと思いながら選びました。でもだいたい皆さんからいただいたリクエストに沿って、
うん、
はい、選んだので、
うん、
はい、ちょっと楽しみにしててもらいたいなと今思ってて、
はい、ファンも楽しみ、ファンは嬉しいだろうね、みんなまたね、ね、こう、あ、俺が選んだのこれだぜとかね、
そう、
これも良かったんだよなみたいなとかね、
あ、そういう会話もしてほしいなと思って、ね、はい、
そうきたかみたいな、ね、それはね楽しいです、お互いにね、ゲーム感覚でね、
はい、
うん、これはいいですよね、うんうんうん、なんかあのライブとか、はい、そういう時にこう、何を歌ってもらうからみたいなのとかもね、はい、僕らその構成する時に曲とかの構成を、はい、じゃあこれとこれとこれを歌ってもらおうとか、
はい、
じゃあどういう組み合わせでどういう順番で歌ってもらおうとか、うん、で例えばせっかくだからちょっとカバーで昔のこんな曲歌ってもらおうかなとか、うん、そういうようなことを出してみたりとかして、
はいはい、
でそれをこうライブとかで発表して、うん、そうすると客席の反応とかを見るのが、うん、はい、クックックみたいなね、楽しい、
うんうん、
そうきたかみたいなまさかそれ歌わせるかみたいな、
みんな反応ドーンって来ますよね、うん、
でよくあの、まあ、この番組のね、あの、はい、猫のしっぽさんとやってる、はい、あの川崎テレビ漫画祭りなんでね、はい、そういうこと去年は、影ちゃんと、はい、ダニーに来てもらったりとかしてやったりもしてるんですけど、うん、そういう時に他のライブでは聞けないものをなんかやってもらえないかなっていう、だ歌手の人に対してはとっても無茶ぶりなんですけれどもでもこう、まあ、特にかけちゃんとかはすごく、ね、もう曲をたくさん持ってらっしゃるんで、うん、はい、その中からまあ選ぶのももちろん大変なんだけど、うん、でもせっかく、まあ、僕が構成させてもらうんで、あのかけちゃん今まで歌ってない歌ってないとか、レコーディング以来歌ってない歌とかって、これえこんなの歌ったことあったっけみたいなやつを本当にそういうのをバンバン出して、で面白かったのがね、その川崎テレビ漫画祭りの当日に、
はい、
あのこれ大丈夫だよねっ って言って、あの もうもちろん前もって、ね、はい、曲のあれ渡してやるんだけど、はいはい、影ちゃんの中でこれはね戦隊の曲だったんだけど、はい、スーパー戦隊シリーズ、はい、いっぱい歌ってるじゃないですか、うんうん、で多分なんかの戦隊のロボットの歌だったんだと思うんだけど、はい、影ちゃんてっきりね別のロボットの曲だと思って、あ、これはもう覚えてるから大丈夫大丈夫と思って、はい、で当日リハやりながらイントロが流れてきた時の、あのポカーンな感じみたいな、みたいな、いや影ちゃんこれだからあのったら、え、これなんとかロボやろ、いやそのなんとかロボじゃなくてカントカロボだよみたいな感じで、俺なんとかロボだと思って、あのあれだったら、え、カントカロボって何って聞いたことないみたいな、じゃあちょっと待ってつって、 でもこれもう、いやこれは絶対歌ってほしいんだよな、分かった覚えるわつって、本番まで楽屋戻って、ね、イヤホンでずっと聞いて、それでちゃんと覚えて、
その
もう覚えてても変だけど自分の歌なんだから
って、数多く出てるから
本当にレコーディングになってないっていう、
会場みんなすごい喜んでもらってね、
うわこれ聞けたみたいな、うん、でだからいやこれあの影ちゃんですね本番5分前に覚えましたみたいなそんなので でもわーって、ね、
でもファン嬉しいですよね、
やっぱりそうすると感想で、はい、あの歌が聴けてよかったですっていうね、うん、はい、でそうすると影ちゃんもいや他じゃ歌わんからな、うん、いやありがとうねみたいな、
はいはい、
でその時にもうね友達のショッカーがねせっかくこうやってやってくれたからねここはね頑張ったよなんて、うん、やっぱりこっちもね、はい、ああよかったって、はい、とか思ってね、
はいはい、
でその影ちゃんがまた代表を務めるプロダクションじゃないですか、
はい、
でまた影山さんが本当にいい人だから、
はい、
またいい人のところには本当にみんないい人が集まるから、
本当そうですね、
今事務所も楽しいでしょ、
楽しいです ね、 ね、はい、だんだん増えてきて、
はいはいはいはい、
女子も増えて、最初は漫画トリオの3人、
漫画トリオね
お兄さん3人と、
はい、影ちゃんとえんちゃんとね、
ダニーと、で私1人、女子1人だったんです
よ、そうかもうさあれだ、はい、創立メンバーだね、言ってみりゃ
そうですね、ほぼ、ね、ほぼですね、
すげえ、
そうなんですよ、
姉さんじゃないですかじゃあ
そうもう
そうだ
よ、他の先輩、
そうだそうだ、
あのすごい大先輩がいっぱいいらっしゃるんですけど、道を、そうですね、
そうだ石田陽子より先輩だあら事務所の的には
言えないけど、
事務所的には姉さんじゃないそうか
そう
か、
そうですね、はいはい、増えてきて楽しいですね、
うん、
私本当、ね、影山さ
ん
が本当影山さんだから、
うんうん、影山さんだから本当にまさにね
あの、うん、もう嘘のない会社というか、
はい、
もうい
いな、
うん、みんなそうですね、
うんうん、
誠実だし、
はいはいはい、
信用できるし、
そうそうそう、
はい、
伝わってきますよ本当にそういうのがね、
はい、みんな真剣だし、
はいはいはい、
もう本当本当、まあの影山さんと、
うんうん、
遠藤さんと北谷さんのステージを見てて、
うん、
常に 120% 以上なので、
はい、やりますよね、
本当、はい、勉強になりますし、はい、もう本当いろいろなものを教えていただきましたね、はい、ここ来るまでにも、
はいはいはい
はい、
そこに今度はまたどんどんファミリーが増えて
て、ね、そうですね、はい、
いやもう本当ねそばで見てて楽しそうだなと思いますもの、
最近、うん、そう女子も増えたので、
ね、まさに、
うんうん、若干、うん、男子の方がちょっと弱くなってる
感じ
が気がするんですけど、女子がなんか強くなってるから、
まあ、石田ひょこちゃんとかまさにね米倉千尋とかねそういう人らがどんどんどんどんとこうね、はい、どうなってるのみたいな、ね、よかったよかったね、
はい、
女子会だね、なんか楽しそうだ ね、 なんか
ね、あ、楽しいです、本当楽しいですね、つい先日もあの、はい、ソリッドボックスって事務所なんですけど、
はいはいはい、
ソリボックルっていうファンクラブがありまして、
うん、
はいはい、
うん、
のイベントもやったんですけども、まあ、それも楽しくて、あ、そう、和田浩二さんも、
あ、そうそう、和田浩二さんだね、
そう、はい、初めて和田浩二さんが、うん、入られて初めてのイベントだった、
はい、
ファンクラブイベント、
おいおいおい、
はい、それもすごく大成功して、
おー、
はい、
いいね、それは楽しいね、楽しく
できました、はい、ありがたいです、
あ、うん、いつもねあのお年賀状をねいただくときに、はい、あのソリボのメンバーがドーンとこうね、どんどんどんどんその写真がね増えていくのがね、あ、メンバー増えてるよ、なんかこんなにいたっけみたいなね、
そう
です
よね、
は
い、
楽しいですよね、
そうですね、
でまあいろんな好きな曲をまたこうして歌ってって、うん、
はい、
でそういう中でこのデビュー10周年を迎えて、
はい、
ね、どうですか、デビュー10年とい う、 こう一区切りというか節目になるわけですけども、
節目ですね、なんか正直、うん、あ、実感というか、うん、どうなんだろうな、まあ、うん、あのベストアルバム出させてもらったりとか、はいはいはい、まあ、いろいろ、まあ、今年展開があるので、
うん、
10周年なんだって、
はいはいはい、
すごく思えるんですけど、うん、 うん、そうですね、ま、あとこれからなんか今までは私自分より先輩ばっかり周りにいて、はいはい、まあ、妹キャラじゃないですけど、うん、なんか頼ってたっていうかっていう部分がたくさんあったんですけど、はいはいはい、やっぱり自分よりも下の子たちも増えて、
う
ん、
増えてくるし、キャリアもね、若い子たちが、
そうですね、うん、なのでちょっと本当に一人で頑張れるようにならないといけないな、うん、頼ってばっかりいちゃいけないなと、ちょっとシャキッとしなくちゃと、
してるしてる全然してると思う、すごいちゃんと考え方しっかりしてると思うし、ね、
っていうのは、はい、すごく思いますね、はい、いや本当、うん、頼ってばっかりいたので、
そう、いや頼ってほしいと思うよみんなお兄ちゃんたちは、ね、なんか僕ね初めてねご一緒したステージ、今ふっと思い出したんだけどね、はい、またまさにね透明感のね塊みたいな感じでね、うん、衣装がね、はい、なんかねごめんね、僕らが僕の印象ね、あくまでもね、はい、彼氏の家に泊まった時に、うん、ちょっとこう着るものないかなってで、ほうほうほう、あの彼氏のワイシャツをね、
はいはい、
で大きめのなんかこのワイシャツをこうダボっとしたのをこう着てるような、ちょっとそんな感じの、まあ、ちゃんとした衣装なんだけど、はい、俺の中だからそんな風な感じに見えたんで、まあ俺の下心が多分そう見せたんだと思うんだけどでちょっとこれ結構セクシーなんじゃないのみたいなね、ちょっとツッコミをね、はい、させてもらって、じゃあそれに影ちゃんが乗っかってきて、はい、完全にこれセクハラじゃねえかみたいな感じですげえ事務所だな、なんか何そのアーティストの女の子にこんな格好させてどんなセクハラ事務所なんだよみたいなすげえ話をしたことがあったんだけど、
その時は、ね、シャツワンピを着てたんです、はい、はいはいはい、ね、白いシャツワンピ、
そうなんだよね、はい、おじさんねスケベだからね、そういうふうに考えなくてね、
いやいやいや、
これは彼氏の部屋行ってね、この、うん、大きめのワイシャツをもうそれでぐるんぐるん妄想してていやでもね、まあ、そういう親父のたわごとをねもうニッコニコ笑ってね、こうね過ごしてくれてね、あなんかいい子だよなあなんてこうねもうそれが本当最初第一印象 でその後もこうやって一緒にね、
はい、
会うとこにいつもニコニコっとして、あしょっかさんってねやってくださって、やっぱりちゃんといい人のとこにはちゃんといい子がいけるんだ、すごいななんて思いながら、
ね、ありがとうございます。
いやいやでもねほらやっぱり今ソリボさんとも、はい、あの猫のしっぽさんともね、はい、一緒にあの、まあ、もちろんあの川崎テレビ漫画祭りもそうだし、うん、その前からね、アニソンカーニバル上野とかさ中野とかもそうだし、はい、もう毎回あのイベントやるためにはね本当ソリボさんにお世話になってるんで、うんうん、で本当この間もそういうんで、スパロボかなんかの時にね、うん、ちょうどあのマネージャーさんとね、はい、話をしてたら、はい、今年ね美里明が10周年なんですよなんて話、はい、あやくちゃん10年なの、いや番組来てくんないかなみたいな話で、いいですか、いや来てほしいなみたいな、ね、そしたら今日冒頭でねそういう風に矢木さんが言ってくださったんで、もう嬉しい限りでございます。
ありがとうございます。ね、そうどうやどうや、うん、どうしたらショッカーさんのラジオ出れるかなってずっと考えてたんです
よ。言ってよもう。もうねもう色仕掛けで一発だよ。違うか違うか違うか。出たいのって言われたらもう言ってくれればもうあと3年ぐらい早く出れたのに。
いやなんかねすごい方。ばかりね、
いやいやいやすごい方じゃないですか、何をおっしゃいますか、大和のお姉さんだもん、
いやいやいや
いや、でも本当にいろんなね、そういう若手の方なんかもこう来ていただいて、でいつもこの番組でねやっぱり皆さんに言ってもらうのは、なんで子供時代のお話を聞くかというと、はい、今このラジオを聞いてる方たちでもやっぱりあの歌手になりたいとか声優になりたいとか、うん、そういうたくさん夢を持ってる方っていると思うんですよ、はい、で皆さんもそうだったんだよ、でましてやあの、まあ、我々の、ね、こう年配の世代だと、うん、もう40年前の話ですね30年前の話ですねなんかちょっとあれなんだけど、うん、例えばアキちゃんとかみたいに、うん、ついこの間の話じゃないですか、うん、そうするとあ私も歌手になりたくてこういうことをした、例えば今日だとオーディションを、ね、いろいろ受けようと思ったとか、はい、こう人前に出てみたいなと思ったとか、うん、でそう思っててで今こうやってなってる、はい、でもそこにはじゃあどういう努力をしたんだろうかとか、うん、どういう思いでこうやって頑張ってきたんだろうか、うん、そうすると私もなりたいわとか、うん、僕もなりたいなって思う人たちがこの番組を聞いてね、うん、でそういう皆さんたちがいい形の先輩で、うん、自分たちがそこに後輩でなれるようになんか努力してくれたら嬉しいかなっていうのも、
う
ん、かなりあの番組のね、あの
ね
テーマとしては、
はい
ね、このぐらい言っとけばいい、はい、あ違う違う違う、
テーマだよ、
そ
う
それをこう、はい、いろんな方のお話を伺うというのは、ね、本当にそういう意味 で、
はい、
でやっぱり夢を叶えるっていうね、
はい、
うん、だもちろんいい夢を見るのも大事だけども実際にあの現実にね、はい、自分の夢を叶えるっていうことはもっと素敵だなと思うんで、うん、
はい、 そうです、うん、もし自分もあのリスナーとして聞いてたら、はい、うん、やっぱりあの、ね、すごい先輩方々の、はい、のなんていうの、生い立ちというか、はいはいはい、夢に向かっていくプロセスを聞いたら、うん、自分もこうして頑張ればいいんだとか思いますね。
だからね、一番そういう意味では今またねこうやって活躍している、うん、あの若手の子たちのお話っていうのはね、一番ね、聞いてる子たちにとってもね、
そうですね、特にあの身近なという、
うん、こう手が届くかもしれない、うん、僕も頑張ろう、私も頑張ろうっていうね、う
ん、そう、一緒、うん、同じなんですよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、ね、だより年齢が近ければ近いだけ、はい、共感する部分も多いかなと思ってね、うん、はい、ね、例えば、いやそんなこと言ったってその昭和の時代はさって言われるんですよ、ね、でも今ここで10年という節目を迎えてね、
はい、
でまたこれから次のステップにまたこうっていう ね、
はい、
うん、だからすごくあの番組のコンセプトとしては一番いい方ですよね。
ありがとうございます。
マジでそれがなんとね、貝原玲奈と一緒のそうだよ、番組やってたんだ、そうだそうだとかも、
嬉しい、本当
ね、あのやっぱりいいご縁だな。
そうですね、はい、私も、はい、あのスパロボがあるのとないのとでは、うん、今いる私は全然違うと思うので、もう本当にスーパーロボット大戦という作品に関われて本当に良かったなって思ってます、
うんうんね、うん、やっぱりなんかそういった絆がこういう形になってね、はい、でまあ、僕はもうその、まあ、猫の社長と出会って猫のしっぽさんと番組をやるようになって、はい、でまあ、ここの番組に至るまでにいろいろあったんですね、またいろいろな形でね、はい、で今度一緒に、やりましょうよって話になって、うん、そしてじゃ あのウェブラジオというのを、始めたいんですけど、はい、ショッカーさんどうですかと話をいただいてね、はい、で あいいですね、であのアシスタントなんですけれども、実はあのこういう子がいるんです、うん、で貝原玲奈ちゃんを紹介してもらって、うん、はい、で玲奈ちゃんはこの猫のしっぽさんの常連客だったんですよ。
そうなんです、漫画描くのが大好き で、
そうなんですか、
自分であの印刷して
同人誌を作って、その同人誌を猫のしっぽさんで印刷していた近所の女子高生だったんです。家が本当に近所だったんで、たまたま通学路の途中に猫のしっぽっていう印刷屋さんができたよっていう友達に教えてもらって来てた、うん、
すごい
ね、
その時は声優さんにはなりたいって
最初
は
思ってませんでした。
もう確保、
確保、もう特に何もどうなるかなって思っていて、で進路決めなきゃってなった時に、はい、私何やりたい、あれもしかしたらちょっと声優がやりたいかもって思い出して、はい、で学校探し始めたらやっぱなるって思って、親を説得して学校に行ってって言って、ちょっと学校に通い始めて、まあ、猫社長に声をかけていただいてっていうのが始まりです
ね。すごい、なんか素敵な出会いですね。すごい、
はい、なんか社長と会ってなかったらもうマスターにも会えなかったですし、マスターに会えてなかったらこう、まあ、美里さんとかいろんなゲストの方にも会えなかったなって思うので、もう本当にすごいなって、人と人はすごいんだなって思います。
人と友人がね
似てる
でもだから本当そういうつながりをね、はい、すごくこう思うし、だから僕らもあの影山さんともそれはすごく思うし、はい、でえんちゃんも、ね、やっぱ石巻の出身でね、はい、でまあ大変なことがあったけれども、うん、でも僕らもあの僕の恩師はやっぱり石森章太郎先生なので、はい、でその先生のあ漫画館があるのが石巻だったので、はい、本当にね、漫画館ができる前からね、はい、僕ら毎年石巻行ってたんですよ。で今度こういうのができるとって石森先生の、ね、はい、そういうあれだから、はい、じゃあ何か我々ができることは何でもしていこうよってことで、ほぼ毎年何かしらイベントをやってて、で来年が10周年だね、漫画館10周年だから何かやろうっていう話を、その前の年があの登米市の隣にある登米市の石森章太郎ふるさと記念館っていうのを1年早くオープンしてるんですね、はいはい、でそこの10周年を串田明さんたちを、うん、あの一緒に来てもらって、そこでコンサートやって、はい、じゃあ来年年が明けたら今度は石森漫画館が10周年だから、じゃあまたねって言ってた前先にちょうどそれが2011年だったので、はい、で3月にまあそういうことになって、だからまだじゃあ10周年のなんかやれてないか、なんかやんなきゃいけないよねっていう感覚で、はいはい、まあ、震災後も何度かお邪魔して、うん、でいろいろとこうやっていこうって、はい、漫画館が今度復活しましたよ、はい、じゃあとりあえず 何やるかまだあれだけど、とりあえず行こうと思って、うん、で行こうと思ったら藤岡弘さんが何かあの行かれるっていう話だったんで、はい、で僕行きますよって藤岡さんに電話したら、あの 一緒にステージをちょっと司会をやってくれぞみたいなことで、あ、いいですよっつって、でそこで復活の日に、はい、そこでステージを やるよってことになったら、前の日に今度は水木の兄貴のマネージャーさんから電話があって、はい、明日ショッカーさんなんか行かれるんですよね、うちの水木もやるんですけどステージ、あのね、あ、分かった、いい、大丈夫だから、はいはいはい、やるからやるからみたいな。あ、でもそれでね、やっぱり漫画館 の、 なんかその復活の時に、あ、お手伝いできたななんて思って、でこの間その漫画館のまた宣伝でね、今度は秋葉原で、そういうイベントがあって、でちょうど日曜日だったんですけども、あ、ちょっと行ってみようかなと思って、で行って、そしたらシージェッターカイトっていうね、まさにでカイトのショーをやってて、でそこに漫画館の、まあ、木村さんっていうあのスタッフの方がいらしてて、で、あ、もう東京木村さん来るっていうから会いに来たよなんていう話をこうしたりして、そうするとなんかそこでまた、あ、じゃあまたなんか一緒にやろうねみたいなね、なんかそういうこうつながり、はい、うん、そしたらそこでこういろいろ話してたら、客席にいっぱいその声優さんが見に来てたんですね。で、な、え、なんでと思ったら、やっぱりその震災以降、そういう声優さんたちもボランティアで、あの朗読会みたいなもの、で子供たちに読み聞かせをしたりとか、でいきなりあれって見たら井上きっこちゃんがいたりして、で、まあ、この番組にもね来てくれてるんで、はいはいはい、あ、きっこちゃんなんだろう、はい、あ、この間お世話になりました、どうもみたいな話でどうって言ったら、向こうにあのクレヨンしんちゃんの矢島っ子さんがいたりして、うわ久しぶり、久しぶりとは言わなかったんですけどあのちゃんと普通に、あ、ショッカーさん久しぶりなんて、はい、もうどうしたのどうしたのって、私たち朗読の会で漫画館によく行ってるんですよ、だからショッカーさんは、いや、もう石巻は第二のふるさとだから、もうずっと、あ、そうだったので、そこでまたこう、なんだお互い言ってたの、じゃあ今度一緒に行けたらいいねみたいな、またそういうつながりがあったりとか、だから本当人と人とのつながりっていうのはね、なんか自分自身もなんかいいし、うん、はい、周りも良くなるしっていうね、はい、で、まあ、して今日のこうやってお話でやっぱりあの秋ちゃんがなんかみんなを笑顔にしたいみたいなね、うん、はい、うん、でだからそうやってきっとまたそのこれで一つの節目で10周年、そしてこれでまたいろいろ、まあ、もちろん CD も発売されて、これでいろいろまた活動していくと、はい、また多くのね、美里ファンがね、はい、笑顔になっていくっていう、はい、ね、それが見えてくるよね、
だといいですね、
大丈夫だよ、見えてる
見えて
る見えてる、だってもう透き通ってるアクションの向こうに見えたもん、今もう何百万のね、もうアクション、ほらほら見えてしまう、見えてしまう、
ね、よかったです、
ね、はい、でまあ、もう一つその節目ということが10周年ですけど、うん、これからも本当ね、
はい、
いろいろ活動を広げていっていただいて、またいろんなイベントとかね、
はい、
また
ぜひご一緒できると、はい、してきたらいいなと思います、
はい、
思います、
はい、ね、で、まあ、とにかくじゃあ大事なことは今年10周年でこのアルバムが9月の3日に、
はい、
ね、2枚組ですね、
そうですね、2枚組です、
でということ、他にも何かもしあれでしたらせっかくですから、
何、うん、だろう、
じゃあ詳しくはソリッドボックスの、はい、ホームページも、あ、
はい、
あの今このホームページ、今もちゃんとリンクしてますので、
あ、ありがとうございます、はい、
皆さんが今聞いて、あ、そこです、
そこです、
そこをクリックしてたけど、はい、ソリボ、ソリボ、ソリボ、
そこです、
ライブとかもあるんですね、
はい、ライブ9月7日に、
はい、お、もうすぐじゃないですか、じゃ
あ、ね、あ、それはアコースティックライブなんですけど、
う
ん、
もういいじゃないですか、じゃないですか、
はい、あります、
お、
はい、あとは、うん、あのおいおいいろいろ発表できることがあると思うの で、うん、
のでえ、そこ、そこです、そこ、そこのアドレスをクリック、クリック、
はい、ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、じゃあ最後にですね、はい、今この番組を聞いているリスナーの皆さんに、
はい、
メッセージをいただければと思います、
はい、どうしようあの10周年ということで、はい、頑張らせていただいてますけれども、あのこれからも、より頑張ってしっかりしてショッカーさんのように30年とか、いやいやい
や、はい、あ、それは影ちゃんはもっとすごいからね、お宅の社長はもっとすごい、俺より先輩ですからねキャリアはね、もう、はい、兄さんって呼ばなきゃいけないんだ
お兄さん、はい、のように、あの本当いろんなものを吸収して、進んでいきますので、これからもぜひよろしくお願いします、頑張ります、はい、
ありがとうございます、ということで今回のゲストは、
はい、
美里亜紀さんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
美里亜紀です。ショッカーオーナーの秘密基地へようこそへお邪魔してます。 YouTube 番組ジョイフルハートもやってます。
いやー、意外なところの、そうだよな、
そうなんです、
OG つながりだ、
そうなんです、 ですよ。あ、
いい素敵な出会いだね、また今日はね。
よかったです、お話できて。
本当によかったね、楽しかったな。おいいわいいわいいわ。
忘れそうになって、
忘れそうになって
やること、
そうそうそう、ね、そんな、前々回のでしたかね。
そうですね、
誰の
お芸人さんの
天心向井さんのサイン色紙の当選者の発表をしてちょうだい。
はい、秋田県の義人さん、これからもっと暑くなってきますが体に気をつけて今後も元気をよろしくお願いします。
はいはい、
はい、あと愛知県のバブルさん、島根県のテルさん、以上3名の方に色紙当選しました。
はい、天心向井さんのねサイン色紙をお送りしますのでね、はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回の美里亜紀さんのサイン色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントいたしますので、はい、ぜひですね、この番組の感想等や、はい、まあ、秋ちゃんへのメッセージなんかもありますので、私責任を持ってそれぞれの方にお渡ししますので、はい、ぜひ、メッセージなどを添えて番組のじゃんじゃんと、ご応募いただきたいと思います。はい、はい、ということでですね、まあ、これから本当夏いろいろイベントございますけれども、なんとか乗り切って、
はい、
また皆さんとまた今度は現場で、ね、イベント現場で、直接またお会いできればと思います。ということで、お相手は私ショッカー大本、
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。